本日のゲストは富士見町にお住まいの画家の津田露頭さんです。露頭さんは画家という枠にとらわれず、ご自身でもたくさんの絵本を描いていらっしゃいます。露頭さん、こんにちは。
こんにちは、津田露頭です。
本日はよろしくお願いします。露頭さん、まず最初にお名前の由来を聞きたいんですけど、あの船の櫓を漕ぐの櫓に冬という漢字を書きますよね。
子供の頃は海まで50メートルの距離の日本海側の小さな町にいまして、それでまあ海といつもあのセットのような生活でして、櫓を漕いで過ごしてたんですね。それでまあ子供の頃のことを忘れないために絵本にそれを生かそうと思いまして、
はい、画家になったきっかけっていうのは何なんでしょうか。
子供の時からまあ絵が好きだったということはあります。で、お風呂とか窓ガラスが曇ってるところにうちの人に抱っこしてもらって、息を吹っかけてもらったりして、
指で
描くとね、はい、紙や鉛筆で描くよりも非常に自由に描けるのでものですから、とても面白かったんですね。そういう体験が今の子供たちもできれば、はい、みんな自分の絵に自信が持てるんじゃないかと思います。
そうなんですね。でも面白いですよね、あの窓ガラスに絵を描くとかって。
そうですね、
本当に昔、まあ、雨が降った時とかよくこう指で遊んだりとか、は
い、誰もうまいとか下手とも言ってもらえないけども、まあ、自分の思う通りに手が動いた状態がそのまま生まれてきますからね、はい。
絵本の絵と文を描くようになったきっかけは何だったんですか。
最初 NHK のテレビの歌の絵本の番組の戦後の子供の歌を、まあ、坂田さんとか窓さんとかの歌を紹介するための番組に絵を描いていたんですけども、はい、1970年に初めて東京に光化学スモッグが出たり、その半年前に多摩川の河口で取水してそれが水道水になっていた時がありまして、うん、その水を飲んでいた子どもたちの指がね、うん、曲がるという現象が起きたんですね。それでこれは大変なことだというふうに思いまして、美味しい水の冒険地って田舎の、
絵本であります、ね、
子どもの体験のと同じ泉の水を送ってもらって、それが面白いことを引き起こすという、作絵でやらないとどうしても訴えたいという気持ちがね、あったものですから、そういう形で始めました。
露頭さん、絵本を描くときに子供時代の体験したことを絵本にしたいっていうふうに。
そうですね、はい、山あり海あり、野原あったり、はい、小川があったりして、はい、非常に子供時代の環境としては最高に良かったんですね。自分の子供時代をの受け取り方をそのまま大人の今の自分にも持ち込みながら返すということをやろうと思ってきましたし、今もそう思っています。
露頭さんはどんな子供だったんですか。
そうですね、一人で遊んでいる時もあったし、わんぱく坊主みたいに川を挟んで隣の町の子供と石を投げ合ったりしたこともありましたけど、ちょっと変わったところがありまして、夏夕方になると一人で汽水製 の、 湖のような入り江に一人で泳ぎに行くことがあったんです。ほんで一かきすると夜光虫が光って、夜空は流星がもういくつも流れてくるんですね、はい、その中に浮かんで泳いでますと宇宙遊泳しているような気持ちになりましてね、宇宙遊泳という言葉はその当時はなかったんですけども宇宙の中なんか泳いでる感じがしましてね、それでどんな偉い人が宇宙には底があると言ってもね、その底の先に何かが必ずあるはずだから、絶対宇宙は無限だという気持ちが強く感じましてね、自分のその無限という不条理の中で自分の皮膚をつねると痛いというね、この矛盾ってどういうことかなっていう気持ちが、まあそういうところになんか気持ちを置いたりしているちょっと変わったところがあったんじゃないかと思いますけども、今もその延長線上でいますね。
あ、そうなんですか。でもいいですね、いつまでもその子供心、子供心って言うと変ですけど、新たな見るものが新鮮に映るように捉えるというか。
そうですね、エイリッシュ・ケストナーっていう人が岩波書店で子供と子供の本のためにっていう本を書いてる中に、何が正しくて何が間違っているかをね、とっさに判断できるのは子供の時代を覚えている人か子供だっていうんですね。でとっさに考えるようでは、しばらく考えるではもう遅くて、その先 4,50 年勉強しても間に合わないだろうというね、すごい言葉を書いている本なんですけども、はい、
そうなんですね。絵本を描くときにどんなところでアイデアが浮かぶんですか？例えばこう夢の中で起こったこととか。
まあ、いろいろ家の中で逆立ちしてるときとか。
あ、逆立ちされるんですか？
そうですね。
寝る前とかですか？
まあいつでも。はい。いや、おふくろが教えてくれましたから。
お母さんが。絵を描いていて登場人物の絵が微妙に変わるっていうことはありますか？
キャラクターを、ね、はい、中心に描くスタイルの人と、僕みたいに画面画面を、ね、流れの中でどう処理するかというときには、まあ、ある程度同じ主人公だという、ね、はい、登場者であるということが分かってもらえれば、あんまりこだわりません。
あ、そうなんですね。はい、お仕事中にBGM とかは聞かれますか？好きな音楽とか。
聞くことは昔はありましたけど、最近はその好きな音楽をつけるとそれにやっぱり気持ちが移ってしまって、
そうなんですか、
集中できなくなる場合があるので、この頃は何にもつけない方が、いいですね。終わってからゆっくり楽しむ方が
多いんですね。
多いですね。
好きな作家とかお気に入りの本とかありますか？
その時々の、まあ、先ほどのケストラーの子供と子供の本のためにとか、
はい、
星の王子様とか、
あ、
いろいろありますけども、はい、ケースバイケースで、
はい、
その時やはりうまく自分の気持ちにを支えてくれる、響き合うものっていうのが、
ロトーさん、絵本の持っている意味っていうのは何でしょうか？
そうですね、絵本を中心に見るんじゃなくて、子どもの生活の中のワンノブゼム、一つの形であって、子どもが実生活の中でいろいろ体験をしていくときに、言葉にならないその感情とか感じ方を絵本を通して重ねてみることによって、ああ自分が体験したことはこのことなんだというね、それをね、共感をしていき、繰り返していく中で、生きていく中で掴んでいくものを受け取るという意味が一つ大事なところだと思うんですけどね。
はい、そろそろお時間になりました。本日のゲストは画家の津田露頭さんでした。楽しいお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。